鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。はい、星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
星さん、今週もお電話でご出演です。FM 釧路鉄道代表の斉藤修司、お休みとなっております。はい、さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋になりますが、星さん、よろしくお願いいたします。
はい、今週と来週はですね、ちょっとまあ、釧路駅にまつわる、まあ、いろんな、まあ、話を、ちょっと、取り留めのない話になるかもしれないですけども、ちょっとしていこうかなと思ってます。
はい。
先日ですね、まあ、JR グループのダイヤ改正が、まあ、ありまして、で、この釧路根室地区に関係するとこでは、
はい。
特急大空が、20年以上走り続けたキハ283系っていう振り子型の特急が、まあ、いよいよ大空から撤退って言いますか、引退しましたと。
はい、
それからキハ40という、これはもう国鉄時代から の機動車なんですけども、まあ、こちらも釧路と新徳の間が、まあ、新しい電気式の機動車 H100 型に、移行しましたと。
はい、
まあ、ということは、こう釧路根室地方から、まあ、ちょっと今後は定期で走ることはもうないのかなという、まあ、ことですね。それから根室本線の、まあ、愛称花咲線、この中の釧路から出て、厚岸と茶内の間に糸魚川という駅が、まあ、あるんですけども、まあ、この駅が残念ながら廃止をされました。
はい、
ここで、我々って言いますか、ちょっと鉄道好き有志で、最後は、この3つ見送りましょうってなことで、まず、釧路駅に行きましてですね、
はい、
まず大空7号っていうのが札幌から18時39分かな、到着をする列車が、まあ、到着する、その283の振り越し最後だということで、はい、お出迎えをし、で、そのままその列車は釧路発18時59分の札幌駅大空12号、まあ、これになって、まあ、札幌駅になるわけなんですけども、これが釧路駅の、まあ、最後の283だということで、最後までお見送りをしました。まあ、人の多いこと多いこと、久しぶりになんかにぎわった釧路駅だなと思いましたし、乗客の皆さんも結構多くてですね、自由席は途中、釧路からほぼ満席で行ったので、途中からちょっと座ることできないんじゃないかなぐらいの、やっぱりそういった混雑ぶりだったですね。で、その後今度はですね、見送った後に今度糸魚川駅にちょっと走りまして、糸魚川駅でも最後の列車、それ20時31分発でしょうかね、釧路行き、これがちょうど最終列車だということで行ってまいりまして、まあ、こちらも地元の人をはじめですね、多くのこう鉄道ファンの方々が、来ていただきまして、最後を見送りました。で、JR 北海道さんはなかなか粋なことをしていただいて、この最終の釧路行きの普通列車、まあ、糸魚川を出発する列車ですね、こちらはキハ54のルパンのラッピング列車を、なんか多分あれは故意に持ってきていただいたんだと思うんですけども、
ええ、
まあ、こういった心遣いありました。まあ、その後ですね、今度ですね、キハ40最後だっていうのが、釧路到着が確か23時27分だったかな、
はい、
紋別からの普通列車だったんですけども、だんだん年寄りにはちょっと辛い時間なんですけども、まあ、最後の40だということで、
はい、
お出迎えに行きまして、2番ホームで待っておりましたら、まあ、確か4分遅れだったと思うんですけどもね、やってきました。で、さすがにホームで我々みたいにこう待ってる人間っていうのは大空に比べたら全然少なかったんですけども、 ただちょっとやっぱ乗ってる人もそれなりにいらっしゃいまして、まあ、ちょっとした あんな夜の11時半ごろに白い木が庭をこんなような雰囲気の中見送りをさせていただきました。でその釧路駅なんですけども、ちょっと私がよくなんか、ね、愛読をしております小説家 の西村京太郎さんという方が、はい、いらっしゃったんですけども、まあ、残念ながら先日確か91歳だったかなで亡くなりまして、私も西村さんの小説ってずっと読んでました。西村さんは東京に、まあ、生まれまして、一時期ですね人事院っていうところに勤めたり、それからトラックの運転手とか保険外交員とか私立探偵なんかずっとこうやってたんですね。その後この作家生活に入りまして、それで今度寝台特急殺人事件という小説を発表したんです、
はい、
でこれがいわゆるトラベルミステリーっていうジャンルを作ったきっかけになった作品なんですよね。で私もこの寝台特急殺人事件を、もちろん読みましたんですけども、もうこのなんですかね、やっぱり列車とか駅が舞台なので、とっても僕らにとってはもうスーッと入ってきますし、でなんとなくこれこのトリック使ってるんじゃないかなみたいなような西村京太郎さんって多分特にその鉄ではないと思うんですけども、なんとなくこう僕らこう鉄道ファンから見ると、なんかこう分かっちゃうところもあったというところで、まあ、そういうのもあって非常に親しみやすい小説だったですね、
はい。
でまあ、いろんな亡くなったということで、いろんななんか新聞とかテレビとかラジオで、まあ、いろいろ報道されてたんですけども、確か月に400枚ぐらいの原稿用紙を書くとかですね、いや僕もそうだと思いました。だって次々と新刊がもう発表されて、
はい、
よくなんかネタ尽きないなとかって思ってたんですよね、やっぱりすごい量を書く方 でしかも、こういうパソコンとかあと、まあ、昔はワープロとかって言ったんですけど、そういうのも使わずに、まあ、ほとんど手書きで、ボールペンっていうんですかね、鉛筆ですとかね、あ、ペンでこう書いてたと、こういった方です。それから、必ずそのなんですかね、その小説の舞台になる現場には行ったり、それからその該当する列車に必ず乗って小説のこう題材にするということだったので、でこれは小説読めば私たちもよくわかります。例えばその、その電車の何々系とかっていう電車に特急列車に乗りましたっていうと、あ、確かに確かにそういうことそういうことみたいなような納得するところがあったので、それもまた一つの僕らをこう引きつける魅力だったと思うんですね。で私がちょっとこう印象に残ってる西村さんの、小説がですね、
はい、
特急白鳥14時間っていう、これはですね、まあ、とこのほぼ十津川警部さんが、まあ、主人公で、まあ、その、まあ、片腕というべき刑事が亀井さんっていうおっしゃる方なんです。でこの亀井さんに、なぜか誰かわからないけど懸賞金がかけられるんですね。でその亀井刑事がたまたま何かの、まあ、警察のなんていうんですかね、こう所用で大阪にいたんですよ。それで十津川警部たちはその犯人を探すわけなんですけども、どうもやっぱりその亀井刑事はその逃げる犯人から逃げるっていうのが嫌で、それで犯人をおびき寄せましょうっていうことで、まあ、今はもうないんですけど大阪から青森までずっと走るその白鳥っていう特急に乗るんですよ、
はい、
でその間にその犯人がこう襲ってきたりだとか、 いろんなそういう、その14時間の間にいろんなこうシーンがあるわけなんですけども、それがあの列車にずっと乗ってて、繰り返されるので、もう僕らもこう読んだか読んでてですね、非常にあのなんかね臨場感のある、まあなんかテンポが良くて、すごく大好きな小説で、もうこれもう5、6回ぐらい確かに読んだと思うんですけど、そんな小説でした。それであの釧路も舞台になった小説が、何件かあります。まずまあ、いろいろあるんですけども、ちょっと印象的なのがですね、
はい、
JR 周遊殺人事件というですね、これは何年に発表されちゃいましたかな、ですね、1989年かな、に、その、まあ、調停されたもので、北の果ての殺意っていう小説なんです。
はい、
でこれはですね、いきなり、根室を、19時58分に出発して、まあ、釧路に深夜に着く、あの、当時の快速列車があったんです。で、これが、厚岸を出てですね、まあ、次、門司って駅なんですけども、その門司を出たところで、爆破されるというですね、で、その列車がひっくり返るっていうですね、まあ、そういう衝撃的なシーンからこう、まあ、始まるんですね。で、これを読んでてですね、で、この中に、あの、西村さんの、あの、なんか記述の中で、こういうのがありました。で根室本線もその釧路までは特急列車が走っているが、まあ、札幌方面からですね、釧路から先根室までは特急も急行も走らず快速のサップが最速の列車になっていると。で本線という名前はあっても実質は完全なローカル線なのだ。それでも今度の事件は根室本線で列車が脱線転覆と報道された。で犯人にしてみれば満足だろうと、まあ、犯人にしてみると、まあ、どういったこうあの線区であれ、やっぱり根室本線って幹線なので、まあ、その世間にアピールするには十分だったろうみたいなようなことが書かれてるんですけども、まあ、本当によくですね、あのこの根室本線のことを勉強されてるなとは思って、この小説を読んでました。
はい
はい、それからもう一件がですね、十津川警部雪と単調と釧網本線という、まあ、はっきり言ってそのものズバリなんですが、これはですね、なんか十津川警部のご友人の方が、まあ、冬にあのその SL 冬の出現号に乗るわけなんですね、まあ、旅行で、でいろいろとこうカメラを収めて、いろんなシーンを収めて、観光気分になったんですけども、ところが突然、地元の警察署ですか、まあ、釧路署ですかね、
はい、
あの逮捕されてしまうんですよ、それでそれを、まあ、十津川警部とかそれから大学時代の同級生なんかが一緒になってこうと彼を助けるという、まあ、そういう小説なんですけども、この中に釧路駅について、記述があるんです、
はい、
でちょっと読んでみるとですね、見慣れたといってもまだ2回しか見ていないのだな、まあ、これは釧路駅のことを言ってるんですけども、地下1階地上5階のいわゆる民衆駅と言われた釧路駅である。 できてから50年経っているというが、おしゃれなカフェもあればレストランもある、で蕎麦屋もあるし土産物を売っている店もある、そして旅行案内所もあるというような記述が、まあ、あるんですよ。これは今の時代ですから、インターネットでこう釧路駅の中見ればわかるじゃないとかって、まあ、思うかもしれませんけども、この民衆駅の下りとかですね、
はい、
これはやっぱり実際に多分来て、まあ、いろんなこう調べて書いてるんじゃないかなというふうに思うわけなんですよね。その他にもですね、この釧路駅のことが続いて書いてあって、釧路駅はどのホームも長さが200メートル以上もある。で以前は丘陵連結の特急や急行が走っていて、この釧路駅にも入ってきたから自然にホームも長くなったらしい。でだが今ではこの釧路駅は都会の駅なのに、 学生やサラリーマンが乗るいわゆる通勤通学駅というよりはいつも観光の人たちがいる観光駅だというふうに書いてます、
はい、
なかなか鋭いなと。で、多分この丘陵連結っていうのは特急大空が以前10両編成とか9両編成とか、急行列車も6両編成とか7両編成とかあったんですね。だから多分その時代のことを、まあ、言ってるんだと思うんですけども、それからこの観光の人たちがいる観光駅だっていうのも、まあ、確かに通勤通学で利用してる、まあ、私含めてですね、まあ、いるんですけども、その数よりも、まあ、観光客の方が、まあ、これはこのコロナ禍の前の、2017年に上呈された本ですので、
はい、
もう多分その観光で、まあ、海外の方含めて観光客が結構多かった時だったと思うんですね。ですからこの観光の人たちがいる観光駅だという表現をされているんだと思うんですね。で、で実はこの時にですね、ちょっと、私出版社の方に、ちょっと仕事上ですね、せっかくまあこうやってこう釧路のことが書いてあるので、
はい、
西村京太郎、出版社の方通じて西村京太郎さんに、ちょっとこの小説を書いて書いたコメントをくださいっていうようなことを、ちょっとお願いしたんですね、ダメ元でそしたらですね、ちゃんと書いてきた。ちょっとその文章を読みますね。これ多分西村さんの直筆だと思うんですけど、丹頂釧路湿原知床など、北海道にはいくらでも素晴らしい観光資源があるのに、なぜ鉄道と結びつけることがないのか残念でなりませんっていうコメントが来たんですよね。だから多分西村さんこちらに来て多分湿原号も乗ったんだと思うんですけども、それは観光列車としては非常にいいんだけど、まあ、もっともっとその釧網本線とその観光路線としてもうちょっと地域で頑張った方がいいんじゃないですかっていうようなことを案に多分言ってると思うんですね。だからこれはやっぱり実際にこう釧路に来てで駅とかその列車に乗らないとこれは多分わからないと思うんですよ、はい、西村さんは全国各地のそういった観光列車もたくさん実際に乗ってますので、多分そういう印象を持たれたんだと思うんですね。ですからこの小説はなんか地元私たちになんか西村さんからもっと頑張れよってなんか言われてるような感じが、この文章を見て、しました。で、この小説の他にもですね、これはたまたまテレビを見てましたら西村さんの小説で、丹頂の鶴居のサンクチャリをなんか舞台にしたやっぱりテレビドラマもやってます。で、西村さんの小説っていうのはテレビドラマにもいろいろなってて、であと十津川警部をなんかいろんな方が演じてるんですね。
はい、
まあ、でそれもまた楽しくて、たまたま私がこうテレビ見てたら釧路湿原が出てきまして、まあ、テレビドラマですから全部はしょってるんですけど、例えば鶴居から標茶までなんか陸続きというかあっすぐ着くような感じで描かれてたりだとか、ちょっとなんか地理的におかしいなとも突っ込みを入れつつ、でも SL 冬の出現後をこう、ちゃんと登場させてもらってましたし、
はい、
釧網線のいいところだとか、それ沿線の駅 その素晴らしさとか、釧路の町もその漁業が、ちゃんと水揚げの場だとかですね、いろんな場面をなんかこう散りばめて、なんか釧路のいいところをなんか少しでもなんか取り上げようっていうような、なんかそんな感じがして、ああこういうテレビドラマも、まあ、映画もそうなんですけど、釧路がロケになると、まあ、根室もそうですけど、やっぱりいい宣伝になるものだなと思って、そのテレビを食い入るように見てました。ちょうど西村さんが亡くなったっていうふうに聞いて、確かに2、3日後ぐらいに見たテレビドラマだったので、まあ、特になんかそんな風に感じたかもしれません。今テレビでよくツイート番組なんかもやってますけど、ぜひそういった目で鉄道とか駅と西村さんは非常にこう密接な関係がありますので、そんなような見方もしていただけるといいかなと思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんでした、はい、星さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。